おはようございます。10月29日金曜日、ニュースピックスニュースレター野村貴文です。この番組ではソーシャル経済メディアニュースピックスで毎朝配信されているデイリーブリーフィングと連動して、5分間で一つだけ今日知っておきたいニュースを解説していきます。ぜひ朝の時間のお供にお付き合いいただければ嬉しいです。さて、今週末の10月31日日曜日は衆議院議員選挙の投票日です。お聞きになっている皆さんには改めて呼びかけるまでもないと思うのですが、ぜひ投票に行っていただければと思います。投票用紙をなくしてしまっても身分証明書を持っていけば投票することができます。で、まあ、こう投票に行かない理由として、私は大きく2つあると思っていまして、まず1つ目は、自分の1票ではどうせ結果は変わらないから時間がもったいないという意見。それからもう1つは、投票したい候補者がそもそもいないという、この2つをよく耳にします。で、前者に関しては、まあ、確かに一票では変わりづらいんですけど、まずは世代ですね。自分たちの属する世代の投票率を上げることが重要でして、投票率が低い世代には政治の目が向かないです。で、このコロナ禍では政治がすごく冷徹に国民の年齢や所属ごとに優先度をつけていることが明らかになったと思います。なので、その意味でもですね、まずは自分たちのグループの投票率を上げることが重要になってきていると思います。で、今回はさらに接戦が予想されていまして、多くの選挙区でギリギリの戦いが続いています。より一票が勝敗を決める確率が高まるということで、普段以上に投票する意義はあると思います。もう一方、後者のですね、投票したい候補者がいないという点については、実は私もですね、どうにもこの小選挙区で投票したい候補者がいないという選挙区に住んでいたことがあります。で、その時はですね、確率は低いんですけど、事前情勢では第3位だった方に投票しました。で、例えば現職に問題意識を持ってるとしたら、完全には賛同できないけど対立候補に入れるとかですね、あとは小選挙区にはもうどうしようもないので白票を投じて比例代表だけまだ賛同できる政党に入れるとかですね、もちろん現職議員に支持の1票入れるということでもいいです。まあ、いろいろ方法はあると思います。で、これもですね、まあ、投票率を上げるという意味では棄権するよりはまだマシな候補者に入れた方がいいと思います。で、まあ、結局のところ投票率が低いと組織票を持っている候補者が有利に立つことになりまして、このままずっと日本の構造が変わっていかないという点が一番問題なんじゃないかなと思います。なので、ぜひ、まあ、少し足は重いかもしれませんが、国民の権利を行使していただければと思います。さて、今日のニュースは Facebook の社名変更に関してです。 Facebook のマーク・ザッカーバーグ CEO は昨日28日オンラインカンファレンスコネクト2021で社名をメタに変更すると発表しました。社名を変更する背景については、事業が SNS に加えてメタバースと呼ぶ仮想空間の構築に広がっていると指摘しまして、当社の事業のすべてを包含する社名が必要になってくると述べました。その上で、これからは Facebook ファーストではなくメタバースファーストになるとザッカーバーグ CEO は発言しました。発表会で同社はメタバースのプレビュー画面を披露しまして、アバターがチェスを楽しんだり仮想コンサートに参加したり、リモートで勉強や仕事をしている様子を配信しました。で、ザッカーバーグ氏も自身のアバターを披露しました。結構似ていました。で、今後ですね、同社の SNS、Facebook、Instagram、Messenger、WhatsApp については今後もブランド名が維持されるのですが、同社の AR、VR チーム、Facebook Reality Labs については、Facebook を取った Reality Labs に変更、それからオキュラスブランドも2022年初頭からメタブランドに移行するといいます。で、今回の発表は苦境続きの中でイメージ刷新も狙いにあったと見られています。おととい27日にはウォールストリートジャーナルがアメリカの FTC 連邦取引委員会が Facebook に対して情報管理の体制などに問題がないか調査を始めたと報じました。で、この調査の元となったのは元社員フランシス・ハウゲン氏による内部文書でして、この内部文書では今年1月に首都ワシントンの連邦議会で起きた乱入事件につきまして、暴力的な内容の投稿が増えているという分析が社内でなされていたにもかかわらず、対応が間に合わなかったことを明らかにしました。で、ここ1ヶ月ほどアメリカのメディア各社は、まあ、報道ラッシュのように Facebook の様々な問題を立て続けに報じています。このニュースレターでも取り上げたんですが、例えばウォールストリートジャーナルはインスタグラムの利用が若者に与える影響について Facebook が3年間にわたって調査しまして、心の健康に悪影響を与えるという結果を認識していたにもかかわらず公表しなかったことを報じました。で、ニューヨークタイムズは冒頭で述べたワシントン連邦議会の乱入事件について十分な対応が取れなかったことを報じています。 それから AP 通信は、Facebook が中東での人身売買のやり取りに使用されているとして、Apple が一昨年 App Store から Facebook を削除すると警告していたことを明らかにしています。まあ、こうした一連の報道につきまして、ザッカーバーグ CEO は25日の決算会見の場で、リークされた文書の一部だけを切り取って、会社の全体像を不正確に描こうとしているなどと反論しています。というわけで Facebook に関してはネガティブなイメージの方が最近では強くなっているのですが、ただ実際にこの発表会の様子を見ますと、デモ映像ではまあこう幹部がアバターで記者会見に答えていたりですね、あとは AR グラス、メガネをかけると街中に AR ビジョンが流れるといった、そういったデモ映像が流れたりして、かなり未来を感じさせるものでした。まあ、やはりこうしたビジュアルの力でユーザーをワクワクさせるのはFacebook の強さだなというふうに感じました。ぜひ皆さんも一度ご覧になることをお勧めします。 NewsPicks ニュースレター野村貴文でした。それでは良い週末をお過ごしください。